岡部工業株式会社の岡部弘明社長にお話を伺っています。 DX デジタルトランスフォーメーションの導入を積極的に行っていると聞いています。関心を持ったきっかけは岡部社長何でしたか？
まあ、いろいろありますけども、一番あるのは私の友人が IoT とかいうのがもう 7,8 年前からなんか言われてる時に、まあそのことを使って生産管理の仕組みを変えたりとか、まあいろんなことをやろうという会社を、まあそれを商売にしてる男がいましてね。でその男からある時にドイツの展示会に行こうと言われまして、まあ、それはドイツのハノーバーで2年に1回あるセビットっていうその IoT 関係の展示会なんですね。でそこの展示会にその彼が出展したんですね。でその出展したところに岡部工業がIoT に対しての取り組みみたいなものが事例としてあの展示会場で展示させてもらったということがあって、でそこのドイツで DX という文字に触れて、で、まあ、それがもう世界中でそういう動きがあるということを、まあ、他の展示会でも見ましてですね、でそれにやっぱし関わって行こうというふうに自分の中でも思いまして、でいろんな取り組みを今やっているというところです。
2017年の展示会に出してくださいと言われたということは、うん、岡部工業さんでは、まあ、DX に取り組んでいた
という、取り組んでたということですね。
早いですね。
それはね、どういうことかしたらばセンサーとかいうものがどんどん安くなってて、で工場の中にある機械にいろんなセンサーを取り付けて、センサーからデータを無線でクラウドに上げて、でクラウドでデータを収集して、それでもって自動的に機械の稼働率を見ようとかいうふうなことをその頃やってまして、でそれをそのセビットの展示会で出させてもらったということがありますよね。でそれからまたいろいろ進んできまして、画像分析という技術がどんどん進んできまして、でカメラで撮ることによってその人間の動き動作分析もできると、仕事をしてるか今段取りしてるかまたは休憩してるかっていうのも作業者から紙に書いてもらったりとかいうことをしなくても画像分析までできるということで、どんどんそうやって新しい技術が進歩していると同時にいろんなことができるようになったなということは実感してます。
で営業にもデジタルを活用しているというふうに聞いているんですけれども、うん、これやっぱり会社のホームページなどにもそういった工夫が見られるようですね。
ホームページは毎月毎月更新してね、で新しいニュースがあれば新しいニュース、新しい技術があれば新しい技術、またいろんな改善事例があればそういったものをどんどんどんどん盛り込んで、検索エンジンね、Google とか Yahoo とかありますよね。でああいったもので、例えばうちがやってる板金組み立てとかいうものを検索の言葉で入れると、岡部工業がトップページに出てくるというふうな工夫ですよね。これってね、コロナ禍にあってはものすごい有効で、なんでかしたらば在宅ワークとかね、テレワークとか言って、で大企業のエンジニアも会社行かないで、ね、自分の家でパソコンで仕事してると、本当パソコンで何か困ると、例えばうちでやってる、まあ、専門用語になりますけども TIG 溶接なんていう言葉を入れると、岡部工業がパッと出てくると。
じゃあその検索を上げるために業者にお願いするのではな、
なくてそれはもうどうしたらいいかっていう勘どころみたいなのがありますからね。
ホームページが営業マンですね。
そうそう、もう営業マンですよ。
ところで岡部社長は去年中小企業を集めて金属加工の依頼主と加工業者をつなぐ新しい会社を設立したそうですね。これややもすれば岡部工業で取れるお仕事を他の会社に回す仕組みにも見えるんですけれども、これはどうしてこのような会社を作ろうと思ったんですか？
これもね、話すと非常に奥が深いんですけども、私が群馬に帰ってきて、で、まあ、その当時のお客である沖電機工業、三電という会社がありましてね、でその当時はそういう会社は協力会っていうのを持ってるわけですよ、いわゆる外注下請けの友の会みたいなものをね、でバブルがはじけて、でそういう親会社も協力会があると自由に仕事をね、いいところに出せないという、ね、協力会が しがらみになっちゃうんで、しがらみを取るために協力会解散したんですね、みんな。そういう時がありましてね、電気関係のメーカーは。で協力会解散したんだけども、協力会のメンバーはいや、この会はもう何十年も続いてると、うん、例えば私に対してお前のじいさんの時からね、俺はお前のところと付き合ってんだとかいう先輩もいましたしね、うん、でじゃあ分かったと、ね、親会社協力会解散すると言っても我々は我々だけで会を存続していこうじゃないかということでやり始めたんですけども、はい、まあ、それはたまにゴルフはしますよ、麻雀しますよ、酒飲みますよということはあっても、やはりそれだけの会だと仕事を出してくれるという親会社の強い求心力がないとやっぱしバラバラになっちゃうんですね。でそれも経験してます。で私が思うのは、中小企業同士でありながらもやはり一個一個の会社を見るとキラリと光る技術を持ってる会社があるわけですよ。だからそういう、まあ、従来は親会社と下請けという縦関係の、はい、縦社会である、それを今度は横連携で、ね、協力し合ってね、なんかねできれば面白いんじゃないのという考えもありまして、でそういう中にあって、でたまたま今政府がいろんな助成金、ね、ものづくり助成金とかね、雇用調整助成金とか事業再構築助成金とかグリーンなんとか助成金とかいっぱい出してます、うん、その助成金をもらうことに対してコンサルタント的に代替でやってくれる人間がいいんですよ、まあ、この人間とある時親しくなって、でその人間もいろんな中小企業のものづくり屋回ってるから、だからそういう、ね、いろんなちっちゃくてもちゃんと後継者もいてキラリと光る技術を持ってるという会社ってあるわけですよ。だけどもやはり社長自らが、まあ、なんていうかな、まあ、職人的な形で現場を一生懸命やっていいものはできるんだけど、だけどもやっぱり従来の取引先にもう完璧にそこだけに依存してると、で新しい営業できないっていうところありますから、そういったところをなんか仲間にしてね、でなんか一緒にね仕事ができないかと、まあ、そういう話をしてたらば、そのコンサルタントの人間僕もそう思うという話になって、でだけども求心力作んなくちゃいけないよねという話になって、じゃあその仲間に入ったらばお互いに仕事のやり取りした時に受けた仕事をちゃんと作って納めまして、納めたらすぐねお金が振り込まれる仕組みっていうやつを作ろうというんでね、でそれで今ソフトを開発中で9000万ぐらいかけてね、でそういうソフトが開発されたらば、そこからどういう会社をそのまあ言ってみればクラスターですよね、いわゆる板金屋のクラスター作って、お互いに協力し合って何か仕事をね、まとまった仕事を取っていこうじゃないかという仕組みをね作りたいなと。だから要するに一つの大会社に依存しないで中小企業の集まりを作って、でその中でやはり大企業はなくてもなんかそこに会に入ってるメリット、要するに求心力を持たして、ほんでなんか運営していきたいなということを今始めたところ で実際にそのソフトが出来上がるのが来年なんですよね。来年の、まあ、春以降になっちゃいますけどね、まあ、それに向けて今いろんなことをやってます。
一貫生産ができる岡部工業が、でもあえてそれをいろんな方に回すっていうのは、それはどうしてですか？
上流工程と下流工程がやはり付加価値を生むと、真ん中ってやっぱ付加価値を生みにくいというふうな話があって、で上流工程の設計技術という部分、であとは下流工程の塗装組み立てという部分、そこのところだけをしっかりやらせてもらって、そっちで付加価値を埋めればいいかなと。だからそういう意味で、まあ、デジタルマーケティングを使って、まあ、確かに今いろんな引き合いがいっぱい来てますが、その引き合いを処理していく仲間作りをやっていきたいなというふうな思いですね。その時に僕が基本的にこうしなくちゃいけないなと思ってるのは、そのさっき言った縦の関係じゃなくて横の関係ね、要するに親会社の上から目線じゃなくて、やはり同じ立場目線でもって付き合っているような会社、そういったところをその今の新しい会社の中のグループの中に入ってもらって、やってお互いにウィンウィンになれるように持っていきたいなというふうに考えてます。
どうやったら そういうこうヒントを得たりとか視点って広く持てるんですか。
まあね、あらゆる機会を使っていろんなところ出てって、やっぱりいろんな人と会って、やっぱし、まあ、世の中にはいろんな人がいて、その中では、まあ、反面教師的になってくるのももちろん、まあ、それはたまにはありますけども、でもそういったところで学ぶべきところっていっぱい今まで自分の中にあったかなというふうに思います、
この後もコマーシャルを挟んで岡部社長にお話を伺います。